森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るために。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。グローバルマーケティングとは、世界のニーズに応えて利益を上げること。アジアで売るためには、ものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません。日本には素晴らしい企業が多く存在します。その企業とともにアジア市場を目指したい、再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい、森部和樹はそんな思いを持ちながらこの番組を皆様にお届けいたします。
こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。
こんにちは、森部和樹です。
森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るために、いよいよ始まりました。森部さん、どうですか？
照れますね。大変照れます。
これからどんな番組にしていきたいと思って、
ですね、この、森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためにを通じてですね、いろんなリスナーの皆さんにアジア新興国のマーケットをいかにしてこう取っていくか、そんな情報が提供できたらなというふうに考えております。
楽しみですね。
はい。
じゃあまずですね、森部さんの簡単なプロフィールからご紹介いただいてもよろしいでしょうか？
はい。私はですね、1974年生まれでございまして、現在38歳でございます。で、今3社ほど会社を経営しておりまして、約11年ですかね、このアジア新興国マーケットにいかにして売っていくかというフィールドのリサーチであったり、コンサルティングという支援の事業をずっとやってきた、そんなキャリアでございます。
その11年間というのは、具体的に何をどこでどうやってたみたいなことを教えていただいてもいいですか？
ちょうど2002年にですね、中国香港でストラテジックデシジョンイニシアティブと、業界では SDI というふうに呼ばれているんですが、新興国市場に特化したリサーチ会社を創業しまして、で昨年から会長になっております。でその会社はですね、いわゆる産業調査といわれる、企業さんが海外に出る際のですね、競合調査をしたり、流通構造を調べたり、業界構造を調べたり、そんなことをやる、そんな会社でございまして、クライアントが主に7割が大手企業さんのからの依頼でございまして、その他戦略系のコンサルティングファームであったり、民間のシンクタンクなんかのお仕事をしている、そんな会社でございます。
今2002年からとおっしゃったんですけども、
はい、
もう2002年から社長をやられているということは、だいぶ若い時に社長をやられたと思うんですけども、社長になりたいと思われたのは、もう昔からそんな思いがあったんでしょうか？
そうですね、社長になりたいなりたいって、そんなふうには特に思ってないんですけど、ちょうど私ですね、中学校高校とシンガポールというところにおりまして、当時日本人の学校が高等学校がなかったので、アメリカンスクールに入れられましてですね、両親の仕事でシンガポールに移住をしたんですが、その際にですね、アメリカンスクールって、その図書館にいろんなビジネス雑誌が置いてあるんですけどもね、フォーブスという雑誌が置いてありましてね、そのフォーブスが半年に1回とかに世界の億万長者ランキングといういやらしいランキングをやるんですけどもそれが当時中学校の自分、中学生の自分は非常に衝撃的で、うわこんな露骨なランキングがあるんだと。でただ当時80年代でしたから、そのランキング見たときにですね、日本人が非常に上位を占めてましてですね、森ビルの社長さんであったり、西武の筒井さんであったり、そんな方が上位を占めていた、そんな時代でございまして、当時アメリカンスクールの日本人というのは少数派ですから、その日本人が世界でこれだけ上位のランキングにいるっていうことがですね、僕はすごく誇らしくて、 でその人たちの職業欄見たら全員社長って書いてあったんで、よし僕もいつかあの社長になってやろうというふうに、あの単純にあの幼い、あの時にですね思ったという、あのそんなあの経緯でございまして、その社長になるためにじゃあ今まで自分が何か努力をしてきたかというと全くそんなことはないので、 あまり偉そうなことは言えないかなというふうに思います。
なるほど。じゃあ実際にその11年間社長をやってみての感想というのはどうですかね。
ですね、あの一言で申し上げますと、あのできればあのこういう世界を知らずにあの生きていけたら幸せだったんだろうなというふうには思いますけども、一度やっぱり知ってしまうとですね、あの病みつきになるというか、まあ、あの正直しんどいんですよね。あの孤独ですしね、あのしんどい仕事ではあるんですけど、やっぱりあのそれ以上にやりがいが強いので、そうですね、そんなふうにはあの思ったりしています。
去年 SDI の社長から会長に退かれて、はい、そんな中しんどい社長をまた一社、新しくスパイダーという会社を起こしてますけれど、この会社は具体的に何をやっている会社なんでしょうか。
ですね、スパイダーの厳密に2社ございまして、はい、スパイダーイニシアティブという、まあ、あのいわばホールディング会社ですかね、が1社ございまして、その下にスパイダーエージェントという会社を2社設立しております。
じゃあスパイダーイニシアティブとスパイダーエージェント、この2つがあると、
はい、
じゃあその具体的にスパイダーイニシアチブっていうのは具体的に何をやって、はい、どういったメンバーでやられてるのかっていうのを教えていただいてよろしいですか。
あの基本的に私が次の10年20年やりたいことがですね、あのグローバルマーケティングというものを基軸にして、日本の多くの企業ですね、大企業から中小企業まで、そういう企業のグローバル展開をこう支援をしていきたいなというふうに思っております。でこのスパイダーイニシアティブというのはまさにホールディング会社で、ここでやることはですね、サービスであったり事業の開発と投資を主に目的としておりますので、ホールディング会社だというふうに思っていただければと思います。でこのスパイダーイニシアティブの第1弾の事業が、グローバルマーケティング講座を運営するスパイダーエージェントということになるかと思います。
なるほど。ではそのスパイダーイニシアチブっていうのはどういったメンバーで立ち上げられたんでしょうか。
このスパイダーイニシアチブはですね、現在ナビゲーターをしていただいている、まあ、東忠雄の、はい、まず紹介をさせていただくと、東君とはですねちょうど出会いが2008年ですかね、2008年に私が、はい、あの SDI の社長をやってる時に取材を受けた雑誌を持って突然アポに来られた。
それ突然電話をしたんですよね。
そうですね。で突然電話をしてきて会いたいというのであのお会いをしましてですね、で今でも覚えてるんですけど、会議室で、なんか一緒にやりたいとこういうことを唐突に言われましてですね、話を聞いてるとうちに就職したいというわけではなく何かその僕と一緒にやりたいというそんなあの思いをぶつけられて、あの面白い人だなというふうに思った印象があります。でそれから、もう5年ですかね。
そうですね、
5年、定期的に食事をしたり、いろんな人とこう何か議論をしたり、そんなことをずっとやってきた、そんな中ですかね。でまあ、あの東の詳細はですねスパイダー GRP.com にあの経歴等と、掲載しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。
はい、続きまして、
次はですね金津大輔という男でございまして、はい、彼はですねちょうど先月の日経ビジネスで中国の下着を変えた日本人ということで、
そうですね、あの日経ビジネスの2013年の2月11号の82ページに載ってますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。
そうですね、見開き4ページですか、金津大輔の特集が組まれておって、彼はあの日本人ながら、中国で、中国人の経営者と共にですね、アメリカ人もいたのかな、 下着の e コマースのサイトを創業して、おりまして、この会社が、まあ、中国の下着 e コマースでナンバーワンの会社でございまして、ラミューという会社ですけども、ここの共同創業者で取締役をしておってですね、もともと彼との出会いはあるクライアントの依頼で、僕がこの彼の会社を買収しようとしましてですね、その時に向こうの社長 CFO 並びにこの共同創業者の金津が当時、カウンターパートとして、おりまして、で、そんないわゆる敵だったんですよね、うん、で
敵、そんな敵がなぜ今味方に、
M&A という仕事はですね、クロージングに近づけば近づくほど非常に体力と精神力が必要になってくる、そんな仕事でございましてですね、その仕事を通じる中でいつかこの金津大輔と一緒に仕事したいなっていう思いが非常にあって、で去年彼はめでたくこの会社をですねエグジットしまして、取締役も退任して、それでスパイダーイニシアティブに合流をしたんですが、そんな経緯で、彼と一緒に仕事をすることになったと。
はい、残る一人はどういったメンバーでしょうか。
残る一人はですね、辻よし子という女性なんですが、彼女はアクセンチュア、デロイトで、日本企業のアジア展開における進出と撤退のコンサルティングに従事をしておった人材でございまして、私もそのいわゆるコンサルティング大手のコンサルティングファームのですね、コンサルタントっていうのはたくさん知ってるんですけど、中でもやっぱり現場力が非常にある優秀な女性でございまして、そのコンサルファームの後はですね、自身でもコンサルティング会社を立ち上げて、でさらに、中小企業整備機関機構の最年少のシニアアドバイザーにもなってるんですね。
すごい経歴の持ち主ですね。
そうですね、うん、で、まあ、中小企業から大企業まで、支援をしてきた実績がある、そんな女性でございまして、で、まあ、自身の会社も中期長のシニアアドバイザーもですね、辞めて、で、スパイダーイニシアティブに合流をしてきたと。で結局このメンバーを見てもらうと分かるんですけど、まあ、東さんもそうですけども、いわゆる東さんの場合は、日本電産でのキャリアが非常に長くて、中国の事業も立ち上げられて、いわゆる実務という面も持ちながら、その後3年はコンサルティングをずっとやっていたので、実務と支援の両方を知っていると。で金津は実務家でございますので実務を知っていると。で辻に関しては優秀なコンサルタントで、私も支援側の人間ですと。で支援とですね、その実務者、この融合がやっぱり非常に重要でございましてですね、支援をする専門家だけの会社にしたくなかったという思いでこんなメンバーを集めております。
なるほど。その会社と B スタイルという会社と合弁して、もう一つの会社スパイダーエージェントというのを立ち上げられたと思うんですけども、はい、この会社の設立経緯を教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
この会社はですね、いわばスパイダーイニシアティブ、今ご紹介した4人が作り出す最初の第1弾の事業になるわけですが、この合弁で作ったスパイダーエージェントはですね、三原邦彦という B スタイルという新宿に本社のある今年商40億くらいの会社でございますが、この彼との合弁の会社でございまして、
はい、
まあ、三原さんはですね、非常に人間力のある面白い経営者でございまして、三原 の詳細は詳しくはスパイダーエージェント .com に記載されているので、まあ、ぜひ見ていただければと思うんですが、彼がもともと私にそのグローバルビジネスをしたいということで、いろんなビジネスアイデアを相談に来てたんですね。で通常だとその相談に来られたクライアントになりますので、そのままコンサルティングの支援なんかをこうしていくっていう、そういう形になるんですが、彼の場合はですね、これから世の中はますますグローバル化していくと、日本の優秀な男子は、国外に出て戦うと、で国内を守るのは主婦の役割だと、こんな壮大なことを言いましてですね、
面白いことを言いますね。
それであれこれ異業種なんだけど私のやろうとしてることと非常に通じてるなとそんな風に感じましてですね、それで彼と一緒に合弁を立ち上げたっていうのが一つですね。でもう一つがそのいわゆる我々というか私の周りにいる人間ってそのグローバルな人材が非常に多くてですね、そういうタイプとはまた違ったタイプ、これ経営をするっていうこととサービスを提供するって全く違う世界でございまして、でその経営の観点で、三原邦彦をですねこのスパイダーの事業に巻き込みたいというそんな思いもあってですね、一緒に合弁を作ったというそんな経緯でございます。
なるほど。そのスパイダーエージェントで三原さんとともに、はい、今後どういった世界観を築き上げたいっていうのは森部さんどう思われてますか、ね。はい、
スパイダーエージェントという会社は基本的にはグローバルマーケティング講座を運営する会社であると。でこのグローバルマーケティング講座というのは日本企業に対して海外でいかにシェアを取るか、アジアでいかに勝つかと、こんなノウハウを講座形式で教えていく、そんな会社なんですけどもね、結局日本の企業ってものすごく素晴らしいものをたくさん持っていると。でただその戦後の高度成長期から今時代が大きくパラダイムシフトを迎えて、いいものを作ってたら単純にそれで売れるっていう時代ってもう終わっちゃった。でそこに必要なのってこのグローバルマーケティングっていうノウハウであって、それを教えることで日本の企業ってもっともっと良くなれるんですよね。ですからこのスパイダーエージェントという会社を通じてグローバルマーケティングっていうものを普及していきたいと。でそうすることによって今まで私が過去11年間で支援できた会社ってたかだか一千数百社で、その世界をですね次の10年1万2万3万の企業を支援していける、そんな世界観を作りたいなというふうに思っています。
具体的に言うとどんな世界観になりますか。
ですね、例えるならばリクナビのような世界というふうに申し上げたら、
リクナビですか。
日本の学生さんが大学を卒業して就職をするときに必ずリクナビを使って就職をするっていう、そういう就職観ってこの10年15年で完全に築かれてると思うんですよね。でただ一方で海外進出となると何をしていいのかよくわからない、金融機関に相談する、たまたま出会ったコンサルタントに相談する、もしくは自力でわかんないけど神風特攻隊のように海外に出ていくとかですね、海外担当者決めてお前行ってこい、そんないわゆるやり方が体系化されていないんですよね。でその中で万に一つ当たる企業もいれば、大企業のように潤沢な資金があるので、ゆっくりとブレイクイーブンすればいい企業もいれば、まあ様々なんですけど、大半の企業はやっぱり苦労をして、で結局は撤退をしてしまったとか、結局はマーケットシェアが取れないとかですね、そんなことになっているので、多くの企業はこのスパイダーエージェントのグローバルマーケティング講座を受けることによって、海外での成功確率は格段に上がっていくと、そんな世界観を作っていきたいなというふうに思っています。
なるほど。いわば日本企業は世界で戦うための武器がグローバルマーケティング講座と捉えてよろしいでしょうか。
その通りだと思います。
ではこのグローバルマーケティング講座の今後の展開がすごい楽しみですね。
そうですね、ものすごく私も今ワクワクしております。
わかりました。それでは森部さん、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。 森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。